语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。ミュージアム台湾、台湾博物館、最初のコーナーは台湾通信です。このコーナーでは台湾の最新の動きをお伝えしています。
こんにちは、この時間担当は早田です。さて、まず香港情勢と台湾との関係です。ご存知のように香港ではデモが続いていまして、デモ隊が過激化して警察隊と衝突を繰り広げていますけれども、こうした状況に対して台湾の政治、こちらにも影響があると考えられています。台湾では総統選挙の投票が近づいていますね。1月11日が投票日ということで、もう2ヶ月ない状況です。盛んに選挙戦が展開されているんですけれども、こうした中でこの香港での情勢が台湾の総統選挙に影響を与える可能性があると考えられています。で、どのような影響があるのかというのは、これは一概に言えませんで、今後の香港情勢の変化によってもその影響の仕方というのは変わってくると考えられます。で、この香港での情勢に対して現在総統選挙を戦っています与党民進党の蔡英文さん、もう一人は野党最大野党国民党の韓国さん、この二人の間で対応はかなり違っているんですね。民進党の蔡英文総統、現職の総統ですけれども、この香港のデモに対して当初からこのデモを支持する発言を繰り返しています。そうした発言の中で、今日の香港は明日の台湾だということで、中国大陸の影響下に置かれている香港、そして台湾なんですけれども、香港のような事態が台湾にも起きる可能性があるということを強調してきました。これは蔡英文政権、民進党政権の対中国政策、中国大陸に対してどのような姿勢を持っているのかということと、これ関係がありますね。で、一方の最大野党国民党の韓国瑜さんですけれども、こちらの方は、これまでもですね、中国大陸との関係を改善することによって台湾経済をもっと活性化しようではないかという呼びかけを行ってきました。このために中国大陸に対してはそれほど批判的ではないですね。しかし、この香港での事態に対しては双方、デモ隊側、それから警察側、いずれも冷静にですね、平和的に問題を解決するように呼びかけています。ということで、どちらを支持しどちらを批判するというような立場は示していません。こうした立場がこの総統選挙にどのように影響してくるのかということは、これから要観察ということになりますけれども、こうした大きな政治的な動きだけではなくて、今回の香港の事態がここまで来ますと、台湾の人たちに実際に影響を及ぼしているんですね。それはどういう人たちかと言いますと、香港に留学している台湾の学生さんたちですね。デモが続く中でも香港にとどまって勉強を続けていた台湾からの学生さんたち、学校がですね、ある以上は、これはですね、簡単に勉強を諦めて台湾に戻ってくるというわけにはいかないんですけれども、先週はその大学のキャンパスがデモ隊と警官隊の対立の現場になってしまいました。ということで、大学閉鎖されるところも出てきていますし、またまともにこの授業ができる状況ではなくなっているようですね。こうした中で、台湾から香港に留学していた多くの学生さんたちがこのところ相次いで台湾に戻ってきているようです。香港、まもなく大学の方は試験が行われて、でクリスマス休みに入るところだったようですけれども、そこまでですね、休みまで待てないということで、台湾に戻ってきまして、大学側としてはですね、 これはインターネットを通じて授業を行ったりということができるということで、そういった方法で台湾の学生さんたちもですね勉強を続けようということになっているようです。ところで、では一体台湾から香港に留学している学生さんどのくらいいるかということなんですけれども、これは台湾の教育部の統計によりますと1021人なんだそうです。1021人ですね。このほどこの警官隊とデモ隊の対決の場になりました香港中文大学ですけれども、ここには303人いるということなんですね。でこのほかに短期の交換留学に香港に行っている人たちもいるということで、大体合わせると1100人ぐらいじゃないかということなんですね。でこれ先週末までに半分ほどがすでに台湾に戻ってきているということで、今後香港の状況を見ながらですね、香港の大学に戻るか、あるいはどうするかということを決めていくということになるようです。でこの台湾から香港に留学している留学生の人たち、この人たち非常に優秀な人たちが多いんですね。台湾でトップクラスの、例えば台湾大学に合格したのに、あるいは合格する点数を取ったのに、それを蹴って香港に留学をしたという学生さんたち少なくないようなんですね。でこれはなぜかと言いますと、台湾で大学の教育を受ける場合、これは台湾ですので、いわゆる中国語ですねの教育を受けるということになるんですけれども、香港に行きますと、これ英語ですね、英語で教育を受けるということになりますと、これ国際的な視野あるいは活躍の場が広がるということになるわけです。また香港の大学というのはこれ非常に国際的でして、そこに学びに来ている学生さんたち、海外からやってきている優秀な学生さんたち非常にたくさんいるということなんですね。そうした人たちと付き合っていくことができるというのも、これは国際的に活躍する上では非常に有利になるということで、いや台湾にとどまるのではなくて、国際色豊かな非常に国際的に今開かれた香港に行って勉強したいという非常に優秀な台湾の学生たちが少なくないということなんですね。でそうした人たちここに来てですね、香港で勉強を続けることが短期的にですね難しいと、で将来どうなるかわからないということになってきたわけです。こうした中で台湾の教育部ですけれども、香港に留学している台湾の学生さんたちが台湾に戻ってくるこの飛行機の手配ですね、これで協力をしています。それだけではなくて、この台湾の各大学がですね、こうした香港から台湾に戻ってくる学生さんたちに勉強の場を提供しようというところがたくさん出てきていますね。まず台湾の最高学府と言われています台湾大学ですけれども、ここは香港に留学している台湾の学生さんたち、これ特別に申請をしてですね、台湾大学で、自分の大学ですね勉強をしてほしいということを呼びかけているようです。この台湾大学の学生さんで、休学して香港に留学している、交換留学などの方法もあるんですけれども、香港で勉強している人というのもいるんですね。こうした人たちに対しては、学校側としてはできるだけ早く台湾に戻ってくるようにということで、こうした台湾の留学生ですね、台湾大学の方で、受け入れますよということで、歓迎を表明しているということですね。でこれは台湾の学生さんたちだけではなくて、別の国の学生さんたちですね、香港で勉強をしている人たちが、台湾にやってきて、台湾大学で勉強したいということになりますと、ぜひ申請をしてくださいということを呼びかけています。こうした呼びかけですけれども、台湾大学はですね、自分の方から積極的に、香港の各大学と連絡を取って、受け入れ歓迎、これを表明しているようですね。でまたこの台湾大学では 香港ではなくてこの他の国の大学と姉妹関係などを持っているところもありますね。アメリカの大学であるとかイギリスの大学であるとか、まあ、こうした、まあ、姉妹校があるんですけれども、こうした大学からもともと香港にですね交換留学に行く人たちがいたんですけれども、香港にはなかなか行きにくいという状況になってきていますので、では香港ではなくてですねこの台湾大学の方に来て、勉強してくださいということも呼びかけているようです。でこれ台湾大学だけではありませんで、まあ、このほか交通大学、清華大学、これも台湾のトップクラスの大学ですね、まあ、こうしたところも香港に留学している台湾の学生さんたち、まあ、香港から台湾に戻ってきた場合、まあ、こうした自分たちの学校にですね転学することもできますよということで、まあ、これ、大学の定員というのは決まっているんですけれども、この定員枠外でですね受け入れることができるということで、これ大学としては教育部の方ともですね掛け合っているようです。また国立東華大学という大学があるんですけれども、ここは香港から帰ってきた台湾の学生さんたちに対して無料でこれテストでですね授業に出てもらっていいですよということで、まあ、受け入れに積極的になっているということなんですね。まあ、香港に留学している台湾の学生さんたち、まあ、非常にこの優秀な人たちが多いということで、まあ、台湾の大学としてはですね、ぜひ自分のところに来てほしいということで、まあ、引く手あまたになっているようです。まあ、こうした定員枠外での受け入れ、学生の受け入れですけれども、これ実はですねこの日本で東日本大震災が起きた時に日本から台湾に戻ってくる学生さんたちがいたんですね。まあ、この時にも採用された方式だということで、まあ、同様の方式を今回の香港にも採用したいということです。まあ、このように香港での事態、まあ、政治的な面で台湾の政治にどのように影響を与えるのかということ以前に、まあ、既にこうしたですね留学生という個人レベルでの影響が出ているということなんですね。でまた経済界ですけれども、これは世界の金融センターであります香港での事態ということで、金融をはじめとしてさまざまなですね影響が及ぶということが心配されるわけですけれども、その中で台湾の経済としましては台湾の基幹産業でありますハイテク産業ですね、これが、まあ、香港での事態を憂慮しているということです。でそれは何かと言いますと物流ですね。まあ、香港というのはこれは世界の物流センターでもあるわけですね。で、多くの台湾の企業が香港に倉庫を持っています。でもちろんその外国の企業も香港に倉庫を持っていまして、台湾のハイテク産業をこうした香港の物流機能を大いに利用していたんですね。台湾のハイテク産業と言いますのは、まあ、これはまず最初に考えられますのはこれ半導体ですね。それからさまざまなこの電子部品がありますけれども、まあ、こうした分野で香港の物流機能を使うことが非常に大きかったようなんですね。でこれがですねどのようになっていくのか、台湾のハイテク産業としては注目をしているところだということです。でもし香港の機能に問題が生じて台湾から直接海外へ輸出する、発送するということになりますと、その切り替えにどのくらいの日数がかかるかということなんですけれども、これはですね、もちろん製品によって違ってきますけれども、だいたい3日から7日必要だろうと見積もられていまして、このあたりの影響も少なくないということですね。台湾のハイテク産業としましては、こうした物流面での準備をまさに始めているということです。さて台湾の総統選挙の方ですけれども、この総統選挙はどのような形で争われるのか、ほぼ形がはっきりしてきました。つまり登場する役者がほぼ決まったという状況になっています。と言いますのは、これは宋祖佑さんですね、新民党の主席党首を務めています宋祖佑さんが、いよいよ出馬宣言を行いました。まあ、これまでこの宋祖佑さんの動きについては、まあ、注目されているというふうに紹介してきていたんですけれども、この宋祖佑さんが13日に正式に出馬宣言を行いました。 でこの曹操さんの市民党ですけれども、これ総統候補を推薦する資格を持っているんですね。これは前回の総統選挙に曹操さん出馬をしまして、一定の得票を獲得しました。で台湾の総統選挙に関する法律に基づきますと、市民党は今回の総統選挙に候補者を推薦して参加する資格を持っているんですね。で、一体この参加資格を使うのかどうかというのが注目されていたんですけれども、市民党としてはこの参加資格、他に転売することはないと言っていまして、転売するというのはですね、これ市民党以外の候補と手を結んで総統選挙に臨むという意味なんですけれども、それはしないということですので、もしこのですね、選挙資格切符を使うということになりますと、この党首の曹操さんが出馬するということになるわけですけれども、これいよいよ決まりましたということで、第3の候補が登場することになったわけですね。現在この台湾の総統選挙、与党民進党の蔡英文さん、そして最大野党国民党の韓国瑜さん、この2人は出馬もすでに決まっているんですけれども、この2人以外に第3の候補がこの選挙に参加することになりました。で第4の候補が出るかと言いますと、もう1枚参加資格の切符を持っている政党があるんですね。これは時代力量という政党です。でこの政党は自分の政党で総統候補を出すつもりはないということを宣言していますので、この切符は使わないということになります。でこれ先週も紹介しましたけれども、あと署名を集めてですね、一定の数を集めるとこれ総統選挙に出馬する資格ができるんですけれども、署名集めを宣言していた人たちですね、登録していた8組あったんですけれども、1組もこの規定数に達しなかったということで、この署名方式による出馬、これはできないんですね。ということになりますと、総統選挙この3人で争われることに確定をしています。でこの曹操さんの出馬が総統選挙全体にどのように影響を与えるのか、曹操さんが出てきますと、当然、これまですで、に出馬を宣言しています民進党の蔡英文さん、国民党の韓国瑜さんの票を一定程度奪ってくるということが考えられます。この他にいわゆるこの無党派層ですね、決めていないという人たちの票も獲得することになると考えられるわけですけれども、その影響がどちらにですね大きく出るのかということが注目されているんですね。でこの曹操さんですけれども、どのような人かと言いますと、今年77歳ですね。かなり今台湾の政治家としては高齢になります。生まれたのが1942年ですね。中国大陸湖南省で生まれていまして、その後ですね、国民党政権とともに台湾に渡ってきた、いわゆる外省人にあたります。で所属はもともと国民党、現在の最大野党の国民党、戦後長く台湾を統治していました国民党に所属していまして、その経歴のスタートとして一番ですね注目されますのは、これは蒋介石総統当時の英語首相を務めたことだったんですね。その後この国民党政権内で、トントン拍子で出世をしまして、大臣クラスのポストとしては新聞局局長というのを務めています。この新聞局というのは現在存在しない行政機関ですけれども、それから国民党の秘書長を務めました。国民党の秘書長というのは幹事長にあたるポストですね。これが李登輝総統の時代だったんですね。でその後台湾省省長の選挙に出馬しまして、これに当選します。この台湾省省長というポスト、現在は既にないんですけれども、台湾省というものは何かと言いますと、台湾のこの行政院直轄市以外の自治体を取りまとめる非常に大きな行政機関だったんですね。中国大陸にも何々省、浙江省であるとか福建省であるとかいう省がありますけれども、それと同じ意味の行政単位、これが台湾省だったわけですね。現在は有名無実化しまして、中央政府は直接ですね、県や市レベルの自治体と 直結するということになっていますけれども、以前はその間にですね、台湾省というのがあったんですね。でその省庁権力は絶大だったわけですね。当時国民党与党の中では李登輝総統に次ぐナンバー2の力を持っていると言われていたんですけれども、2000年の総統選挙の時に李登輝総統は後継者としてこの総ソユさんを選びませんでした。連戦さんを総統候補に立てたんですね。そのため総ソユさんは国民党からの公認を得られなかったということで、国民党を出て自分で総統選挙に出馬をしました。でその結果時点で落選、その選挙で当選したのは民進党の陳水扁さんということで、台湾で戦後初めての政権交代が行われることになったわけですね。この選挙で落選した後、総書さんは自ら政党を結成します。それが新民党、親しい民の党と書きます新民党ですね。で総書さん現在まで主席を務めているわけです。その間総書さんはほとんど毎回、これ1回を除いてですけれども、総統選挙に参加してきました。2000年、この時は自分で総統候補となって参加するんですけれども、次の2004年ですね、この総統選挙では陳水扁さんが民進党ですけれども再選されますが、この時国民党の連戦さんと手を組みまして、連戦さん総統候補、総ソユさん副総統候補として総統選挙に臨みますけれども落選。2008年、この総統選挙では総ソユさんは総統選挙に絡んできませんでした。この時当選したのは馬英九総統ですね。でその次に馬英九総統が再選を目指した2012年の総統選挙、この総統選挙に総ソユさんは再び出馬をします。この時は新民党として国民党と別に単独で出馬をしました。で馬英九総統がこの選挙では再選されます。次点になりましたのは民進党の総統候補蔡英文さんだったんですね。そして2016年、蔡英文総統が総統に初当選する前の選挙ですね。でこの時にも総書記さんは新民党から出馬をします。この選挙で蔡英文さんが当選、そして国民党の朱立倫さんは次点ですね。で3位となったのが総書記さんだったんですけれども、この時結構ですね、票がその前回の選挙の時よりも増えました。12% 余りの票を獲得しています。ということで新民党、今回の総統選挙にも候補者を推薦する資格ができたわけですけれども、総ソユさんは今回の総統選挙、2020年の総統選挙に再び出馬することになりました。ということで総ソユさんとしては総統選挙、これ副総統として出馬した場合も入れてですけれども、5回目の挑戦ということになります。この総書記さん77歳という、比較的年齢が高い政治家ですので、本当に自分で出るのかどうかということですね、いろいろな推測が飛び交いまして、あるいは別の人と一緒にですね、組んで総統選挙に臨むのではないかと、その組む相手ですけれども、いろいろ名前が出てきていまして、総統選挙への出馬に意欲を示していました公開精密本廃創業者の郭台銘さんと組むのではないか、あるいはこれもともと無所属ということで非常に人気が高かった台北市長の柯文哲さんと組むのではないかというですね、さまざまな名前が出てきましたけれども、結局最終的には自分で出馬するということになりました。ということでこの総統選挙三つどもえということになったわけですね。でこの総ソユさんの票どういうところにあるのかということなんですけれども、もともとこの国民党の人ですね、国民党から出た人ですので、考え方としては国民党に近いということが言えるわけですね。これは対中国大陸政策もそうなんですけれども、いわゆる一つの中国を含みました92年コンセンサス、これを主張するというのはこれ国民党の総統候補の韓国瑜さんと同じですね。ということで単純に考えますと韓国瑜さんの票と被る部分が大きいのではないかというふうに考えられるわけです。 ということで、ソーソユさんが出馬した場合、韓国瑜さんに不利になるのではないかと考えるのがこれ普通なんですけれども、まあ、一体果たしてそうなのかどうかということについてはこれちょっとわからないところがありますね。これは先週も紹介したと思いますけれども、世論調査の結果を見てみますと、ソーソユさんが出馬した場合、むしろ民進党の蔡英文さんの支持率が下がるということになっているんですね。最近のいくつかの世論調査、これソーソユさんが出馬宣言する前のもあるんですけれども、見てみたいと思うんですけれども、 TBBS の世論調査ですね。これ蔡英文さんに対する支持率 45%、 韓国ユさん 37%、 ソーソユさん 10% ということで、まあ、ソーソユさんだいたい 10% 程度の得票ということになりますね。で、蔡英文さんが、まあ、依然としてリードをしています。次、 ET Today というところが行った世論調査ですけれども、蔡英文さん 43.7%、 韓国瑜さん 32.6%、 ソーソユさん 7.7% となっていまして、ソーソユさんが参戦した場合は蔡英文さんと韓国瑜さんの差が縮まるという結果にやっぱりなってますね。で、リンゴ日報だと蔡英文さん 41.2%、 韓国さん 25.6%、 ソーソユさん 8.4% ということですので、このソーソユさんの得票はだいたい、これによりますと 7% から 10% の間ということになりますね。で、蔡英文さんがリードというのは、まあ、このところの世論調査、各種の世論調査ではだいたい同じような結果が出ているんですけれども、これが今後どのように動いていくのかということ、ソーソユさんの参戦ということもあって、まあ、これからもますます観察が必要ですね。さて、このように総統選挙に臨む3人のですね、総統候補は確定したんですけれども、あと決まっていないところがあるんですね。これは蔡英文総統の副総統候補誰になるのかということです。で、先ほどのソー・ソユさんですね、新民党のソー・ソユさんですけれども、副総統候補には女性の与正さんという人を選びました。で、この与正さんというのは、これは台湾の広告業界のゴッドマザーと呼ばれている人なんだそうでして、これ政界の人ではないですね。政治は素人だということで、まあ、政界以外から副総統候補、しかもこの女性を招いてきました。で、もう一人ですけれども、国民党の韓国瑜さんですね、こちらの方はこのほど副総統候補を正式に発表しました。副総統候補に選ばれましたのは趙善政さんという人で、これは馬英九政権時代最後の行政院長、首相を務めた人ですね。ということで、残るのは蔡英文さんの副総統候補ということで、これがまだ決まっていないんですけれども、ではですね、この韓国瑜さんですね、このほど決まった韓国瑜さんの副総統候補、これどのような人かと言いますと、実は最大野党国民党、韓国瑜さんと同じ国民党ではなくて無所属なんですね。無所属ですけれども、この馬英九政権時代ではその専門能力が非常に評価されて、重要な閣僚ポストを歴任します。もともとこの土木工学が専門で、コーネル大学で博士号を取ってますね。台湾に帰ってきてからは台湾大学土木工学科で教鞭を取っていましたけれども、その後行政の方に入りまして、国家科学委員会の高速コンピューターセンターの主任を務めたりしています。その後ですね、エーサーというこの台湾の代表的なコンピューター会社ですね、ここに入ったり、あるいはアメリカのグーグルの、まあ、アジアでのこのハートの運営責任者になったりということでですね、民間の方でも経験があります。そして馬英九政権になりますと、行政院の政務員、無認証大臣、あるいは科学技術の担当で鍵部長、そして行政院副委員長を務めていました。副委員長というのは副首相ですね。まあ、ところが前回の総統選挙で国民党が敗れて蔡英文総統が当選しますね。で、蔡英文総統が就任するまで、かなりのですね、期間があったんですけれども、その間、国民党政権の方では行政委員長のポストが空いてしまったんですね。で、その時に行政委員長に起用されたのが、この趙善政さんと ということで、政権の空白期間に行政院長を担当して、行政を空転させることがなかったということで、実は非常に評価が高い人物なんですね。またこの方、お父さんは中国大陸の天津の出身ですけれども、お母さんは台湾出身ということで、中国大陸と台湾との、言ってみればハーフということですね。これ、韓国瑜さんが外省人であるのとちょっと違ったですね、出自ということになりますので、しかもこの無所属という政治的なですね、立ち位置を含めて、韓国瑜さんが集めることができない票を集めることができるかどうか、これ注目されるところですね。ということで、国民党韓国瑜さんの副総統候補決まりましたけれども、蔡英文さんの副総統候補、これが残っていますね。これが決まると全体像がはっきりしますけれども、現在ですね、一番呼び声が高いのは頼清徳さんですね。蔡英文総統と総統候補を争って負けましたけれども、蔡英文政権時代の行政院長を務めています。さて、どうなることでしょうか。それではこのあたりでこの時間お別れしたいと思います。担当は早田でした。こちらは台湾国際放送です。